夢かな名作ライブラリー。カニの商売、新見南吉。カニがいろいろ考えた挙句、床屋を始めました。カニの考えとしては大出来でありました。ところでカニは、
床屋という商売は大変暇なものだな
と思いました。と申しますのは、一人もお客さんが来ないからであります。
そこでカニの床屋さんはハサミを持って海っ端にやっていきました。そこにはタコが昼寝をしていました。もしもし、タコさんとカニは呼びかけました。タコは目を覚まして、
なんだ
と言いました。床屋ですが、ご用はありませんか？
よくご覧よ、私の頭に毛があるかどうか。
カニはタコの頭をよく見ました。なるほど、毛は一筋もなくつるんこでありました。いくらカニが上手な床屋でも毛のない頭を刈ることはできません。
カニはそこで山へやってきました。山にはタヌキが昼寝をしていました。
もしもし、タヌキさん。
タヌキは目を覚まして、なんだと言いました。
床屋ですが、ご用はありませんか？
タヌキはいたずらが好きな獣ですから、よくないことを考えました。
よろしい、買ってもらおう。ところで、一つ約束してくれなきゃいけない。というのは、私の後で私のお父さんの毛も買ってもらいたいのさ。
へい、お安いことです。
そこでカニの腕を振るう時が来ました。直近直近直近。ところが、カニというものはあまり大きなものではありません。カニと比べたらタヌキはとんでもなく大きなものであります。その上、タヌキというものは体中が毛むくじゃらであります。ですから、仕事はなかなかはかどりません。
カニは口から泡を吹いて一生懸命ハサミを使いました。そして3日かかってやっとこの仕事は終わりました。
じゃあ、約束だから私のお父さんの毛も買ってくれたまえ。
お父さんというのはどのくらい大きな方ですか？
あの山くらいあるかね。
カニは面食らいました。そんなに大きくてはとても自分一人では間に合わぬと思いました。そこでカニは自分の子供たちを皆床屋にしました。子供ばかりか、孫もひ孫も生まれてくるカニはみんな床屋にしました。それで、私たちが道端に見受けるほんに小さなカニでさえもちゃんとハサミを持っているのです。
ほい、はい、というわけで、夢かな名作ライブラリーは新見南吉先生のカニの商売を、は
い、カニの商売
お届けいたしました、
うん、なんかちょっとね、短いお話で、うん、朗読をしたいなっていうところで探してたんだけど、
カニ、これ初めて読んだんだけど、かわいいね、うん、かわいいね、カニかわいくない？
このさ、全然商売上手じゃないよね。
カニの商売って言うとなんで床屋をやろうと、まあハサミ持ってるから。
でもね、ハサミを持って海っ端にやっていきました。
これ元々はなかったけど、あまりにも大変なカットをし続けるあまり、生まれつきハサミを持って生まれるようになったっていう
進化をしてったんじゃないかっていう
ことなのかな、
うん、じゃないの。そうなんだよね、もともとハサミを持ってるのかなと思ってたら、最初で海っ端にハサミを持ってやっていきましただし、
うん、
なんだよね。
生まれる子供も全員生まれた時から職業が決まってる。
そしてすぐ働かされるよ。
うわ、ブラックじゃん。貧困のお母さん。これちゃんとお題はいただけるんでしょうか。
これどうなんだろうね。
山のようなタヌキのお父さん、うん、
3日かかってるからその分
だってタヌキだけでさ3日でしょ、うん、そのお父さんはもっと大きいんでしょ、
うん、
どれぐらいもう1年ぐらいでも1年もかけるとさ途中でもうまた伸びてきちゃう、うん、
伸びてきちゃうからそうだよね永遠終わんなくな
あれこれ奴隷人生じゃない
頭から始めて足元まで行ったら多分もう頭は伸びてるじゃん
伸びてるよね、うん、あれまだ刈り終わってませんよ、ね、あれあれって思ってもうずっとカニはタヌキの毛刈りをし続け
なきゃいけないあでもひ孫とかまで
代々
刈り出してるから
代々ずっと刈り続けてるからもうそれ仕事というか、うん、そういう習性みたいな感じにな
ってるから
なんかよくわかんないそれは商売と言えるのか
言えるのかどうかね
謎
いろいろ考えたあでしかもさ考えた額床屋にしましたそして腕がいいということは結構才能はあったんだよね、
うん、でもやったことないのになんで腕がいいってこれは過信
あれじゃないやっぱ一回さあの美容学校とか通ってて
あ学校行って優秀だったのかな
コンテストとかで賞取ってたりとか
でも海に帰ると客がいない、
うん、いないあれっていう
あ毛があるやつがいない
なかった
もう海にはいないもんな
基本そうだよ ね, いないね
ウニぐらいウニとかイソギンチャクぐらい
あ
でもカットしちゃダメだよねあれ
なんかさでもあとハサミ負けそうじゃない
あ痛いよね痛いよねあと向こうも多分痛いからさ、うん、痛いってなるよね殺さないでってなるよね
何のこっ
ちだカニかわいいな
カニかわいいカニのねカニ絵描いてるんだけどねこの、
うんうん、私もねカニ描いてあるんだけど、うん、うまく描けたんですよ
すごいねワンコちゃんのカニはかわいいんだよね
カニ
あ待ってこれさもしかして
そうだよ
小ガニとさ
小ガニと孫
ガニとひ孫
ガニだよ
あすごい
これしかも床屋さんのあの
あ
ぐるぐる模様で
ぐるぐる
バーバーカニって書いて
あ
る
あじゃあこれちょっとぜひ
ブログに載せるね
ブログに載せよう
かわいいでしょ
私のやつはいいですもん
載せようよ
私はねカニね才能はないんですよ
カニかわいいカニといえばですね、うん、この間ねなんか変な生き物、うん、変なカニを見つけましたよ
え何に変なカニ
なんかね、うん、巾着ガニっていうカニがいてすごいちっちゃいカニなんだけど、うん、そのカニはね、うん、常に両ハサミに、うん、なんかイソギンチャクを持ってるんだってでそのイソギンチャクは毒を持ってるイソギンチャクで、うん敵が現れると、うん、両手にイソギンチャクを持ってそれを振り回して毒あるぞってアピールして敵を追い払って、
何それ
でその姿が
それはカニとイソギンチャクが共生してるってこと
なのか分かんないんだけどそ
れか持って刺して
多分勝手に取ってるんだと思うの
あ取ってるんだ
で、うん、敵はうわ毒だって思ってどっか行くのね、うん、でもその振ってる姿がイソギンチャクってふわふわだから、うん、あのポンポン振ってるように見えなくて応援してるみたいに見える
のちょっと可愛い
めっちゃ可愛くってでも毒なんだってでも、うん、その巾着ガニの持ってるイソギンチャクが、うん、一体どこに生きてるものなのか、うん、巾着ガニが持っているものでしか発見されたことがないんだって、
う
ん、だからもしかしたらそれはイソギンチャクじゃなくて擬態みたいなんでカニの先っぽがイソギンチャクみたいになってるのかもしれないしなで両手に持ってるんだけどいつの間にか流されたり、うん、振り回してるうちにボロボロになって片方なくなったりするじゃん、
うん、
片方なくなると、うん、もう片方に持ってるイソギンチャクをちぎってクローンを作って両手に持つようになるんだって
それさやっぱ別物ではないんじゃないの
一体化なのかな
一体化
なんじゃないでイソギンチャクって一応生きてるから、うん、そこから再生して増えたりするのねだからもしかしたらそいつの巣の中とかにイソギンチャクを飼ってて、うん、共生しててやっぱりで代々そのイソギンチャクを使い続けてるのかもしれないイソギンチャク育ててんのかも
イソギンチャクはイソギンチャクでなんか多分餌とかもらってるから、
う
ん
う
ん、
そう
そこは
育てて武器として使用してるんじゃない、
う
ん、
あすごい頭良くない
そのカニちょっとね巾着ガニで検索するとね、うん、そのフリフリする状態の動画を上げてる人がいて、めっちゃ可愛いの
それどこに生息してるの
いやそれは水の中だけどでも、ね、海外なのかな
海外なのかな
分かんないけどなんかこの間見つけて、うん、こんな変な生き物いく
いやあのさ生き物って不思議だよね
謎の生態だわって思ってねカニで思い出しました
カニ
いやカニも床屋をやったりするのもまあありかもしれないね、
うん、
巾着を振り回したりする意外と器用なんだなって
あそう、うん、だってかちょっとそこは考えてこう
だから結構賢い生き物
なんかもしれないね
なんだねと思ったらカニ床屋さんもありかもしれない、
うん、
カニに切ってもらいたいな でもカニにさ、うん、ちょっとオーダーを通すのが難しそうだよね。
あ、
ちょっとこんな髪型にしてくださいって、へいっつって全然違う、ざんぐりざんぐり。
あのあれじゃない、でもハサミは付け替えれるんじゃない
。あ、ジャキーンみたいな、スキバサミとか。最近のカニは進化してるから。
あ、でもあれかな、カラーとかどうすんだろうね。
あ、カラー、
ま、カラーパーマとか負けんのかな。
あ、どうだろう。でも結構さ、足もいっぱいあるからさ、うん、一気にできるんだよ。
そっか
ー、チカチカチカってできるから。
切るのはあの、そうそう、一番目の大きいハサミだけ ど,
だけど、
その他の足で、
その他の足、えーま、
巻いたり
ってことはさ、カニ的には肩とかによって施術されるんだ、うん、
それはやだな。ちょっとさ、磯臭いんでしょ。
あ、でもあれか、あの、うん、シャンプー台みたいなのに自分が横たわってて、その中で作業してもらえばいいのか、
うん、あ、なるほどね。
か、あのカニ専用台を頭の
ギリギリのところ
とかに置いてもらって、うん、ぐるりを囲んでもらって、そこでチクチクチクチク
してもらえばいいの
か。ちょっと可愛い。カニサロンいいね。
カニサロン
途中でちょっと
バーバー、ね、
カニ食べたくなりそうだよ、うん。
ちょっとさらっと言う
で、そんな可愛いカニの話をお送りしました。夢かな名作ライブラリーでした。皆様からのリクエストもお待ちしております。お別れのお時間がやってきました。告知をさせてください。今月、
は
い、もう今月になりますが、3月27日と31日に、
はい、
最終週に立て続けにライブがございます、
うん、すごいね。
3月27日火曜日はコスメティックアニメツアーという大阪である大阪西九条ブランニューさんで行われるライブに平日夜でございます、
はい、
そして大阪でございますが、お近くの方はぜひ遊びに来てください、
はい、
私ユニットカタルシアというユニットで宗教音楽を、
はい、違うでしょ。
いや、大好きな梶浦さんのカバーユニットとして主に宗教の話を、
宗教トークと音楽の、
宗教トーク&音楽の、音楽、はい、音楽をお届けしたいと思います。そして3月31日、うん、その週の週末日曜日は東京で、はい、東京阿佐ヶ谷ドラムさんにいて、
はい、
夕方、こちらも夕方4時の公演でございます、うん、梶浦ゆきトリビュートライブ、はい、ボリューム9、こちらに出演させていただきまして、こちらは私ソロの出演ではございますが、はい、おなじみのソルモニアさんと一緒にコラボさせていただいたり、出演者の皆さんと、ね、一緒に合唱したりっていうので、いろいろコラボタイムもございます。なかなか豪華になっております ね。普段歌わないちょっと珍しい歌なんかもね、歌おうかなと思ってますので、ぜひぜひ遊びに来ていただければ、
はい、すごいね、大阪から東京へ。これさ、
大移動です。
東京のリハとかは大丈夫なの？ギリギリだよね。
うん、全部ギリギリ、全部全部ギリギリ全部ギリギリで、
そこでまたアコーディオンかハープとかは聞けるんでしょうか。
ちょっとやりたいなと思ってるんですけど、うん、今からやります、はい。全ての準備はこれからやります。
はい、頑張れ。
はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめでは、リスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社ではスピリチュアルな皆さんの叶えた夢を歌い募集中です、はい、私たちへの質問や番組の感想、日曜の素朴な疑問などの普通のお便り、またね、夢かな名作ライブのリクエストなどお待ちしておりますので、お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.nTMN アトマークビフリドットネットまでお寄せください、
はい、
夢かなツイッターアカウントやブログもございますので、そちらでコメントいただいても大丈夫でございます。
はい、
はい、はあ、詳しいご案内は番組ブログ TMN で夢かな放送局放送日誌をご覧ください。
はい、
カニの映像も載せます、
ね、
インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。ちょっとね、はい、今月から新番組とかもね増えるということなので、
そうだ、スタートしますね、いよいよ、はい、
盛り上がってきてますので、うん、ピフリネット20周年のピフリネットもぜひよろしくお願いいたします、は
い、します、
うん、いずれもピフリネット、
ピフリネットは
PFRINET で検索すると全部出てきますのでね、
はい、
ぜひぜひ情報チェックしてくださいませ。
はい、
局長の番組もそろそろ、うん、
もうちょっとも
うちょっとも
うちょっと
4月から始まる、
はい、
来月からなんで、
はい、
それに向けてお便りなんかも募集してますよ。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりワンコと山本しおりの2名でお送りいたしました。
はい、
次回更新日は3月12日です。
はい、
待って、まだ
本当本当だよ、急げ、準備
ライブ、ライブ頑張る、今からこれから本気出す
ダイエット
アップちゃんと言ってるぞ、ホットヨガ言ってるぞ、どうぞ
お楽しみに。